眼差しの先にと題しまして、増田こと牧師よりお話です。
今日皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができる、嬉しいですね。兄弟姉妹が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び、詩篇の言葉その通りだと思います。今朝皆さんと私たち一人一人は、神の眼差しの中にある私たちです。共に賛美する群れです。お一人お一人、主の祝福がとどまりますように、また聖書の言葉に共に耳を傾けて、心の内に新たな思いと希望をいただいて歩ませていただきたいと願っています。亡くなりましたマザー・テレサが日本に来られたときに、ある方に聞かれた、問われたそうです。あなたの国では人々は何不自由なく生きているように思うけれども、心の上を持っている人がたくさんいるでしょう。誰からも必要とされず、誰からも愛されていないという心の本当に上乾き、それは一切れのパンに上乾いているよりも、もっとひどい貧しさなんじゃないかと私は思う。本当にあなたの周りにはいないと言えますか。誰も自分を必要としていないのだと思っている人が、もっと親と話したいと思っている子供が、住んでいる部屋のナンバーでしか自分の存在を確認できない人が、日本の社会には私たちの身近なところでそう感じている人がいる、そう思います。見えなくされているだけです。それは言葉にされることなく、誰からも聞かれることもなかったのかもしれません。私のこと、聞くということは関わろうという意思なのだと思います。聞かれない、問われないということは、関わることを望まれていないんだと、そう受け取られるんじゃないでしょうか。私たちもそういう孤独を感じる時があるかもしれません。誰からも関心を持たれていない、必要とされていない。でもそんな時、誰かが心の戸をノックしてくれる。閉じこもらないで話そう、いや、そこにいるままでもいいから一緒にいるよ、こちらにおいでと呼びかけてくれる、そういう人が、そういう関わりがあるだけで、いえ、多分一人でもそういう人がいれば、私たちはきっと生きていける。聞かれる、問われる、そのことで初めて私たちは考え始めるということもあると思うんです。その人の人生の扉をノックしている、問われるということによって、その問うというのは、あなたの人生の中であなたは何を求めていますか、そう問われたときに、初めて何かを揃えることに一生懸命だったけれども、本当に自分に必要なこと、求めていたことは何だったんだろうか、考え始めるっていう、そういうことがあるんじゃないでしょうか。ヨハネによる福音書で、イエスが洗礼を授けられた後、イエスはその一人で技を始めたのではありませんでした。洗礼を受けて、その後素晴らしい技や、あるいは言葉、説教を始めて、そして周りに人たちが集まってきた とは書いてない。洗礼を受けたらその後すぐに彼は仲間と出会うんです。その仲間はヨハネによる福音書によると、もともと洗礼者バプテスマのヨハネの弟子たちだったと、そう言われています。ヨハネによる福音書では血縁であるとか同じ民族であるということを超えて、神様の技に一緒に働いていこう、そういう人たちが集まって、これから新しい歴史、新しい世界を作っていくんだ、そういう歴史がこのヨハネによる福音書の一章から始まっているんですね。でもその技はイエス・キリスト一人が始めて、そこに信奉者が集まってきたと、そう書いてない。一番最初にイエスと出会った人たちはイエスの素晴らしさに惹かれて集まってきたのではなくて、バプテスマのヨハネが見よ神の子羊だと言われた、この人こそ神が私たちのところに送ってくださった方だよ、その今まで信頼していたバプテスマのヨハネに言われて、そしてその先にいたイエスを見たんです、出会ったんです。そうやってそこから新しい関係が始まっていきました。神様と一緒に新しい世界を作っていこう、その呼びかけ招きが始まっていきました。そしてヨハネによる福音書においてイエス・キリストがその自分のところにやってきてくれた二人の弟子たちに一番最初に問いかけたこと、話したこと、何を求めているのかという言葉でした。ヨハネによる福音書においてイエス・キリストが発した言葉の一番最初の言葉がこれなんです。マルコでしたら神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいですね。ヨハネは違うんです。あなたは何を求めているのか、それがイエスの第一声でした。何を求めているんでしょうか。そう面と向かって聞かれると答えに窮する気がします。日々求めていることはあるんです。職場や学校で人間関係がうまくいってほしいな思っています。それが私たちの平安ですから。家族の 中で気になっていることが解決してほしいなと求めています。自分の健康のことも気になりますよね。求めていることはありますけれども、何を求めているのかと聞かれて答える内容は人それぞれです。その中で私たちは本当に何を求めているんでしょうか。初めて出会ったイエスにいきなりあなたは何を求めているのか、そう尋ねられたんです。ヨハネによる福音書、これから皆さんとご一緒に読み進めていきますと、どうもなんかこうトンチンカンな感じがするんです。何がトンチンカンなのかと言いますと、イエスが問われたりその会話がなんかこう成り立ってない感じがするんですね。成り立ってないんですよ、ずれるんです、いつも。それこの人たち話って分かってるのかな、そう聞きたい、何を求めているんですかって問われたら、私が求めているのはこういうことですって普通答えるんじゃないでしょうか。でも弟子たちは何を答えたかっていうと、どこに泊まっておられるんですかって答えたんです。変ですよね。変です。変だと思います。でもきっとなんて答えていいかわからなかったんだと思うんです。何を求めているのかと言われて、すぐさま私が求めていることはこれなんですと答えられなかった。だからあなたはどこに泊まっておられるのですかと、そう聞いたのかもしれません。そしてこのイエスはその質問に対してまた、どこに泊まっておられますかと言われたら、例えば共同のビジネスホテルに泊まっていますとか、 あるいは新宿のねハイアット、ハイアットに泊まっていますとか答え方はあると思うんですね。どこに泊まっていますかと聞かれてイエスは来て見なさいって言われるんです。そしてその来て見なさいという言葉が私と一緒に歩こうというそういう招きでした。来てみなさいというふうに言われた2人はイエスのところに一緒に行って泊まりました。この泊まるという言葉、日本語の聖書では泊まったというふうに訳されているのですけれど、いろいろな形で言われています。例えば今日総礼拝で子どもたちと一緒に暗唱聖句というのを覚えました。懐かしいでしょ、覚えていらっしゃいますか。私はブドウの木、あなた方はその枝である。ヨハネによる福音書15章5節、暗唱聖句の成果が出てますね。そしてそのブドウの枝につながっていると言われるとき、このつながるという言葉も今ここで言われているあなたはどこに泊まっていますかというときの泊まるという言葉と同じギリシャ語なんです。だからあなたはどこに泊まっていますかと聞かれているのは、例えば今日アジア学院のお二人が教会に泊まりました。アルセーヌさんとサヤコさんのお宅に宿泊されました。そこに泊まっていますよっていうだけではなくて、あなたは何につながっていますかという意味ですね。同時にヨハネによる福音書15章9節では、あなたは神の愛にとどまりなさいと書いて、この時のとどまるという言葉もこの止まると言われているのと同じ言葉が使われているんです。だから私たちはイエスが弟子たちにあなたはどこに泊まっておられますかというふうに聞かれたとき、ただそれは宿泊場所のことを聞いたのではなくて、私たちはどこにつながったらいいんだろう、私たちはどこにとどまったらいいんだろう、そのときにイエスは私のところに来なさい、私につながっていなさい、そう語られたのだと思います。そしてその言葉を聞いて最初の弟子になった2人はイエスのところを訪ねて一夜を過ごしたというだけではなくて、そのことによってイエスとの対話、イエスとつながっていく関係が始まっていきました。実のところ私たち一人一人も何を求めているのかと聞かれて、自分で分かっているようでいて自分でも分かっていないところがあります。言葉にできないことがあります。本当に何を求めているんだろう、表面的な課題を解決したいことは分かっているかもしれないけれど、では本当に自分が求めているもの、姿、あり方、関係、教会、どんなものなんだろうか、聞かれてもとっさに答えられないことがあるかもしれない。その問いが、願いが解決すれば私たちの求めるものは得られるのでしょうか。いえ、そうではなくて来てみなさいとイエスはここで言われたのです。私はこのイエスの問いかけとそして来てみなさいと言われたことにいつも心を捉えられます。なぜかならば何を求めているのか、その答えが分かったらあなたはここに来なさいと言われたのではないからです。あなたが一人で自分の人生の中で何を求めているかが分かったら私のところについてきなさいとイエスは言われたのではなかったんです。何を求めているか分からないかもしれない、心の中にさまざまな問題を抱えていて言葉にならない思いがあるかもしれない、その私たちに来てみなさい、あなたはこれから私と一緒に見るようになるんだから、あなたはこれから私と一緒に神の世界を作ることになるんだから、何を求めているかという問いに一人で置かれて一人で答えを出して、そのことのために一人で一生懸命頑張りなさいと言われているんではないんです。一緒に考えよう、 一緒にやってみよう、そこから見えてくる世界があるはずだから、イエスはそう私たちに伝えてくださっているのではないでしょうか。そして私たちはここから出会いの連鎖が始まっていくことを知らされています。その二人のうちの一人はアンデレという名前でした。アンデレには兄弟がいました。ペトロという名前です。他の福音書ではペテロがイエスと出会った時、漁師の仕事をしていて、その漁の最中にイエスに声をかけられたというふうな、そういう書きがありますね。けれどもヨハネによる福音書は全くそういうことは書いてないんです。何を求めているのか、来てみなさいと言われたそのアンデレが兄弟ペトロのところに行って、そしてあなたも一緒に来てごらんなさいと支え、そしてそこに招いている、ケファとイエスから名付けられたイエスとペトロの出会いです。ギリシャ語でもアラム語でもケファとかペトロというのは岩という名前です。私の祖父は岩次郎という名前でした。岩のように硬い、頑固っていう意味なんでしょうか。あるいは女性だったら、お岩さんだとちょっとまずいですよね。でもそんな感じです。あなたは岩だ、そう言われてイエスとの出会いが始まっていきました。イエスが私たちを招いてくださるのは、私たちが立派な人間だからではありません。あ、いえ、立派な方もいらっしゃるかもしれませんけれど、それが決して条件ではないんです。私たちをしっかりとした新しい人間にするために、神は私たちを招いてくださいます。新しい人間、それはあなたは何を求めているのかということを、一緒にイエスと一緒に作り出そうとする人間のことです。その愛の関係、イエスにとどまっている関わりを一緒に作り出そう、そういう人間のことです。誰からも必要とされていないというその一人に、心の扉にノックをする、そういう関わりを作り出そうとする一人です。55歳からのキリスト教入門という小島選手先生とおっしゃる、もう80近いでしょうかね、小島先生牧師が書かれた本があるんですけれども、その中で、ご自身が初めて教会にいらした時のことが記されているんです。高校2年生の時、田舎の学校には珍しくクリスチャンの同窓生、同級生がいました。小島先生は高校生、高校2年生の時、その友達に議論を吹っかけます。議論を仕掛けます。嫌な相手ですね。私たち自分が一番大切にしているものを伝えた時に、あ、いいねと言ってくれるならいいんですけど、こんな風に言われたらどうですか。高校2年生だった彼はこう問うたんです。世の中にはこんな苦しみがあって、先週も私たち経験しました、こんな不条理な出来事がある、突然命を奪われるようなこと、出来事が起こっていく、神が存在するならどうしてこんなひどいことが起こっていくのか。嫌な高校生ですね。いや、でも全ての人にその心の中にそういう問いがありませんか。彼はそれを問いかけたんです、高校2年生の同級生に。どうしてこの世の中の矛盾や不条理あるんだ、神が存在するなら、問い詰めました。クリスチャンである彼を追求しているつもりでしたけれども、多分私の胸の奥には自分の生きる根拠を求めるあがきがあったんだと思います。彼の答えはしどろもどろでした。話の終わりにいつも彼はこう言いました。一度教会に来てみろよ。教会に行き始めたのがその年の秋。教会に行き始めて強い印象を受けました。礼拝をしている姿です。 二十数名の会衆がそこにはいました。聖書の言葉に耳を傾け、起立して賛美歌を歌っている姿です。ここには道があるなと思いました。まっすぐに前に向かって行く道がある。駅前の飲み屋に育った私には新鮮な驚きでした。人生にはドロドロした愛憎の世界しかないと思っていたからです。諦め断念しなるようにしかならないと投げ出すように生きていました。翌年高校3年のクリスマスに洗礼を受けました。これが初めての出会いです。何を求めているのか、高校2年生だった彼は聞かれてもきっと答えられなかったでしょう。胸の中に渦巻く思いはあったけれども、それを言葉にするというふうなことはできない。ただ問いたかった。なぜこんなことがあるんだ、なぜこんな不条理な世界が、なぜこんなふうに打算でしか生きていくことのできない自分たちの世界が、人を信じられないような、そういうことばかりが周りでは起こっていくんだ、問いかけたい。その問いを持って高校2年生の同級生のところにぶつかっていったんですね。しどろもどろでした。しどろもどろの中でどう答えていいかわからない。皆さんどう答えていいのか、その答えお分かりになりますか。私も難しいですね。高校2年生からなぜと聞かれたらしどろもどろになると思います。それはね、最後に一言、一度教会に来てみろよ。そう言って彼の新しい生活が始まっていったんです。そこに出会いの連鎖が、つながりが起こっていきました。何を求めているか、答えを見つけたら来なさいではないんです。ここから一緒に始めていこう、見つけていこう、作っていこう。神が始めてくださるその世界を、あなたも一緒にその仲間なんだよ。答えがそこにある、だからそれに近づいていこうではなくて、イエスは神のところから私たちのところに作られた道です。その道を一緒に歩いていくときに、私たちは神のもとにたどっていくことができる。それを一緒に作っていこう。今日はアジア学院からお二人研修生の方が来てくださいました。一緒に礼拝を捧げておられますサーラミンさん、シエラレオネ、西アフリカから来てくださっています。イマニュエル・ジュニア・エルタナラウィさん、フィリピンから来ていらっしゃいます。お二人ともクリスチャンです。婦人会連合のお働きで毎年この6月の時期に東京でのホームステイを企画していてくださるんですが、私たちの共同緑ヶ丘教会ではその呼びかけに応えて、笹井小夜子さんとアルセンヌさんのお宅がご自宅に留学生を迎えてくださっています。そのために私たちはいつもこの6月の第1週はアジア学院の方々とご一緒の礼拝を捧げることができるんですね。ここに集っている私たちは様々な国の出身の方がいらっしゃいます。フィリピンの方、シオラレオネの方、コンゴの方、そして中国から来ていらっしゃる方、あるいはシンガポール出身の方、韓国の出身の方、日本の出身の人たち、今この中にいる私たちの中だけでもこれだけの国の人たちが一緒に礼拝を捧げています。国境やいろいろな民族の違いに隔たれるというところがありますけれども、教会の礼拝において等しく神の子として集められています。アジア学院のモットーは共に生きるためというモットーです。土と人々と共に生きよう。毎年4月15から16カ国から30名ほどの新しい学生の方々がアジア学院には来られます。アジア、アフリカの諸国からです。 着いた日から宗教も習慣も食べるものも全く違う彼らが共同生活を始めていきます。そして肌を通じて共に生きるということがどういうことかということを体験し、農業の指導者として、あるいはコミュニティ共同体を作るリーダーとしてそこで大きく研修を受けることになるんですね。命と環境を守る、あるいは有機農法の実践や布教、自然環境を保っていく、そういう課題を一緒に担っていく働きをしておられます。私たちは別々のところで生きていますけれども、そういう神様の創造の業、神様がこれから私たちと一緒に働こうとしておられること、今も私たちに呼びかけてくださっているんだと思います。あなたは何を求めていますか？来てみなさい、あなたも私のところにとどまりなさい。そうして始まった私たちのこの礼拝、この関わり、この神の国を目指して歩む、その歩みがこの一週間も神様によって豊かに祝福されますように。ここからそれぞれの場所に出かけていく皆様お一人お一人の旅路が豊かに祝福されますように、守られますように、そして私たちの神様にとどまっているその愛が伝わりますように、心から祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、ありがとうございます。何を求めているのか。そうです、私たちは求めて生きています。願いを持って生きています。しかし多くの場合それが幕に覆われて、霧に覆われて見えなくなっています。自分の欲望だけが叶えられれば幸せになれると思っていた時期もありましたし、人を踏みつけてでも自分一人が残っていくことが自分の幸せだと思っていたこともありました。けれどイエス・キリストが何を求めているのかとそう問うてくださったとき、そうしたあり方がどれほど心を貧しくし、また自分自身の姿を見失っていくのか知らされました。イエスが始めてくださったように、私たちの技のすべてはあなたから与えられたものであり、共に進めていく技です。私たち一人一人に与えられている賜物を用いてください。今週も出会っていくその一人一人とあなたの愛にとどまっていくことができますように、傷ついた中にもあなたを共に仰ぎ見ることができますように、助けを与えてください。そしてどうぞこの社会に本当に大きなひび割れが入っている私たちの社会、対立と憎悪と孤独とが絶望を生み出しているその社会の中にあって、主にある和解と平和を望んでいくことができますように、愛する者を失い本当に絶望の淵に立たされている一人一人を、ご家族をあなたが顧みてください。また本当に心の中に混乱と虚しさを抱えている一人一人にあなたの愛の温かさが伝わりますように、私たちをここから使わせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。